令和5年度、市内に在住、在勤の外国出身者と市長との触れ合いトーク。市では国際交流の取り組みとして、これまで外国出身の労働者を受け入れている企業を訪問して、日常生活での困りごとなどを聞いたり、外国出身者への日本語指導を行っている村上浜那須日本語教室と連携して、世界の国からこんにちはを開催し、外国出身者との交流を通して理解を深めてきました。1月1日現在、市内には外国出身者が360人居住しており、外国出身者を含む誰もが住みやすい村上市になるため、様々な取り組みが必要とされています。そこで今回は、市に在住、在勤している外国出身者5人にお越しいただき、誰もが自分らしく暮らせる街づくりをテーマに思いを語っていただきました。出席者は、小田美希さん、中国出身、2000年来日。アンニャ・ホップさん、ドイツ出身、1994年来日。栗原アメリアさん、フィリピン出身、1995年来日。ジュノ・バレリアオさん、アメリカ出身、2021年来日。テッテ・ライン・ピョーさん、ミャンマー出身。問い合わせ、企画戦略課、企画政策室、電話 75-8925。第3次村上市総合計画について、政策の方針、誰もが自分らしく暮らせる街づくり、グローバル化への対応を進め、異なる文化を持つ人々との相互理解を深め、多様な人材が様々な場面で関わる地域社会の形成を進めます。主要施策、外国出身者に対する情報提供に配慮し、利用状況に応じ案内板や発行物など、多言語による表示に努めます。市長、今日はそれぞれのふるさとから日本に来て村上市で在住、在勤している皆さんとこのような機会をいただけたことを嬉しく思っています。今、市で進めている第3次村上市総合計画に誰もが自分らしく暮らせる街づくりと政策の方針を示し、村上市に暮らすすべての人を取り残さず、市民一人一人にしっかりと寄り添った形で行政運営を進めています。このタイミングで外国から来られている皆さんとお話ができることを非常にありがたく思っています。よろしくお願いします。外国出身者にも伝わる書き方。アンニャ。早速ですが、皆さんは道路標識などは何語だとわかりますか？私はドイツ語の他に英語もわかるので、ローマ字で書いてあると読めます。小田さんは中国出身ですが、漢字だとわかりますか？小田、漢字は中国語と似ているので、内容を理解できます。ローマ字は難しいですね。市長、道路標識の止まれは以前だと日本語だけの表記でしたが、最近はストップと書いてありますよね。少しずつ外国の方にも伝わる表記が増えてきていると思います。栗原、私はフィリピン出身でローマ字は読めます。漢字を使わないのでわからないです。テッ、ミャンマー出身で英語は少しわかりますが、漢字はいろいろな読みがあってとても難しいです。アンニャ、いろいろな場面で申請書などを書きますが、日本語が読めないと内容がわかりません。 皆さんは書類の作成で困っていませんか？ジュノ、ひらがなは読めるので、漢字に振り仮名が書いてあると文章を読めます。ローマ字も読めますが、書いてある意味がわかりません。日本語能力試験の書類は漢字に振り仮名が書かれていて、とてもわかりやすいです。市長、振り仮名のない文書が届いたときはどうしていますか？ジュノ、スマホを使って調べます。振り仮名があれば辞書で調べることができますが、漢字の意味を調べるのはかなり時間がかかります。アンニャ、市役所などから届く書類にも振り仮名があるといいですね。栗原、司法にも外国出身者に周知が必要な記事には振り仮名があるといいと思います。市長、日本に暮らしていると日本語で表記されていることが普通だと思ってしまう。外国の方にも暮らしやすいと感じてもらうために日常の細かい部分にも気配りが必要ですね。災害に備えた準備を。アンニャ、元日に発生した地震、令和6年能登半島地震では、市内で震度4が計測されて、かなり揺れましたが、地震の時の対応はどうしていますか？ジュノ、J アラート、全国瞬時警報システムの他に、外国出身者向けに災害情報を提供するアプリ、セーフティーティップスを利用していて、英語で通知が届きます。アンニャ、私はドイツ語と日本語で通知が届くようにしています。テツ、日本語で通知が届くようにしています。元日の地震の時は、職場にいて、一緒に勤務していた職員から地震の状況を聞いていました。とても揺れて怖かったです。栗原、私も日本語で通知が届くように設定しています。地震が発生した時は、瀬波地区におり、海の近くだったため、とても怖かったです。小田、私も日本語で通知が届く設定です。地震が発生した時は、自宅にいて、テレビや携帯電話で状況を確認しました。災害が起きた時、日本語がわからない人は大変だと思うので、外国出身者にもわかるハザードマップが必要だと思います。そうすることで事前に災害時の準備ができます。アンニャ、地震が発生して津波と言われてもどうしたらいいかわからないと思います。外国では地震の発生が少ない国もあり、外国出身者は避難場所を知らない人もたくさんいると思います。市長、日本は地震が多い国なので、日本人は地震に備える感覚はあると思います。市では避難場所や日頃からの備えなどいろいろな情報を発信しています。一人一人がしっかりと自分の命を守る行動を取れるように、準備をしてもらい、J アラートが鳴った時は自分の身を守る行動をしてほしいです。小田、外国出身者には防災訓練に参加してほしいと思います。市長、市では総合防災訓練を8月の最終日曜日に実施しています。参加して何回も避難訓練をしていると、避難ルートを覚えるので、ぜひ参加してください。アンニャ、先ほど栗原さんから、司法の掲載について発言がありましたが、防災訓練の記事にも、振り仮名を書いてもらえると、外国出身者にも伝わると思います。市長、令和6年度から、防災タブレットと防災アプリを使って、防災情報の発信を予定しています。今後は複数の言語で提供できる仕組みが必要だと思います。来年度、上林、朝日、三北地域では告知端末に代わり防災タブレットを整備する予定です。 タブレットの写真が載っています。利用しやすい公共交通へ、アンニャ、続いて市内で運行している路線バスについてですが、皆さんは利用していますか？鉄、私は朝晩の通勤で巡回バスを利用しています。市長、利用者が希望する場所で乗降車できる巡回バスを瀬波温泉海岸沿いの渚通りで実施しています。いろいろな公共交通を効率よく組み合わせて、必要な時に必要なものが手に入る仕掛け作りが大事だと思います。アンニャ、鉄さんのように通勤でバスを利用する方もいるので、朝晩の巡回バスは必要だと思います。また、病院に行きたいと思っても、ちょうどいい時間のバスがない方もいると思います。デマンド型の公共交通はすごくいいと思います。市長、公共交通は地域ごとに柔軟な対応が必要だと思います。山北地域では、令和5年10月からボランティアタクシーがスタートしました。利用者には事前に登録をしてもらい、利用時に予約するとタクシーと同じように迎えに来ます。バスの便数が少なく不便を感じている部分を補完する目的で運行しています。アンニャ、市内では車移動が当たり前ですが、車が何台もと走ることで二酸化炭素 CO2 を多く排出し、環境には優しくありません。そこでバス、電車の一日乗り放題切符を作って、市民へ環境に配慮して、バス、電車に乗りましょう、と周知してみてはいかがでしょうか。利用者が増えることで、村上市はエコで、綺麗な自然もあって、素晴らしい街だね、となると思います。日々の生活を支える、アンニャ、過去に、車を買い替えるときの書類の多さに苦慮しました。すべて日本語で書かれていますし、例えば書類の手続きに困っている外国出身者をサポートできるボランティアが必要だと思います。相談できる場所があると、市内に住む外国出身者が増えると思います。市長、生活の部分をしっかりと支える仕組みが必要ですね。日々の生活で困った時にそこにつながれば解決できるよりどころですよね。アンニャ、行政サポートですね。英語ができなくてもローマ字や丁寧な日本語でわかりやすく説明してくれれば外国出身者は助かると思います。写真が一枚。山北地域で運行しているボランティアタクシー、仮称。